への手紙というものの勉強をしていきたいと思っております。手もてへの第一の手紙、手もてへの第二の手紙、こういってその後でもってテトスの手紙というものがあるんですけれども、この三つはキリスト教の教会の間では通常牧師に与えた教え、牧会する時の注意事項を書いたものというふうに言われているところです。事実ポーロが書いたと言われている13あるいは14の手紙の中でもってこの3つの手紙だけが教会ではどのように指導しなければいけないか、どういう点に気をつけなさいといったようなことが書かれているものなので、牧師に宛てて書かれた手紙、牧会するときに必要とするものを教えている手紙というふうな感じを持つのは当たり前だと言えるんですけれども、それでもテモテもテトスも両方とも厳密な意味での牧師としての活動をしているんではありません。牧師というものはその土地の教会のクリスチャンたちを指導し、その教会の教会員と共に成長していく役割を持っているものなんですけれども、テモテもテトスもどちらかといえばポーロから使わされて、教会というものを機能的なものにするように、そしてそこに牧師を連れてきて牧会させることができるようにするまでの間、教会員を成長させていくための、つまり一時的に牧師の代理をしている伝道者と呼んだ方が良いような働きをしている人たちです。そうであってもポールが書いた手紙の中でというのもですね、実は新約聖書全部27の新約聖書全部の中でもってこの3つの手紙だけが教会の機能に関した教えを与えているものになっています。だから今週からテモテへの手紙第1というものを勉強していきたいと思うんです。ここまで説明したところで皆さんもこういう質問が出てくるんじゃないかと思う。もしもテモテへの手紙というものが牧師に向かってどのように牧会したらよいのかということを教えているんだったら、なんで教会員では私たちが勉強する必要があるのか、必要する勉強する必要ないじゃないか、牧師がしっかりと勉強していればよいじゃないかという考えを持たれるかもしれないんです。なんだけれどもどういう理由でこんなものを勉強しなければいけないのかと質問が出てくるかもしれません。実は私個人としてこの教会に来ている皆さん一人一人が手もてへの手紙の内容を理解してほしいと願っております。手もてへの手紙だけじゃなくてテトスへの手紙も内容的にしっかり理解してほしいと思っている。なぜかというと大きく分けて2つの目的があります。2つの理由があるから勉強してほしいんです。一つは牧師というものはどういうことをするものとポールが教えているのか、聖霊に導かれたポールが神様の言葉として教えているのか皆さんに理解をしてほしいからなんです。日曜日の礼拝といったもの、聖書講座といったもの、あるいは他の教会ではどっか祈祷会といったものもあるんですけど、それ以外にどういうことをするべきだとポールが教えているのか分かってほしい、理解してほしいというのが一つです。だけども二つ目の理由がある。それは何かというと、その第一の一つ目の理由に基づいて私というものを調べてほしいからなんです。これは非常に大切になります。もしもポーロが手もてに教えているように、あるいはテトスに向かって指示をしているように私がしていないと判断をするならば、今度はですね、あなたの方がそういう牧師のいる教会に来ているべきなのか、それとももっと良い教会に移るべきなのか、真剣になって考えてくる必要が出てくるからなんです。なぜかというと、あなたの人生が、あなたの一生が永遠の命というものがかかっているからです。真実でないものを教えられて、それを真実であると信じ込んでしまうことでもって、神様が準備しているものをあなたが現実にすることができない人生をこの世で送るということに関して、最終的にはあなたに責任を取らされます。牧師が持っている知識というもの、あるいは牧師が持っているそのレベルというもの、低いところに押し付けられた信仰の生活を強いられることでもって、現実にできるべき楽しい生活を現実にすることができなかった、キリストの土台の上に金銀宝石で建物を建てることができるはずなのに、それを天国に持っていくことができるはずなのに、 木や草や藁でしか建物を建てることができない。だから火を通って焼かれた時に何にも残らない。天に宝を積むことができない生活を送らせられるということに関する責任は、たとえ牧師が教えたんだからといっても、神様の方ではその責任を取ってくれません。イエス様もその責任を取ってくれない。じゃあ牧師に責任を取らせることができるか。天に行ってから永遠の期間、牧師が正しいことを教えてくれなかったから私は天に宝を積んでいないんだ、牧師が悪いといくら言い続けたって誰もあなたに助けの手を出してはくれないんです。ましてあなたがハデスの火の池に行くようなことになったとしたら、ハデスに行ってから私の責任じゃない、私を導き出してが悪いと言ったとしたってどうにもならない、もう遅すぎます。こういう点から皆さん一人一人が牧師、私というものを正しく評価をし、自分の将来、自分の命を決めるのにふさわしい助けとなるのかどうか調べてみる必要が出てまいります。テモテへの手紙第一と第二というもの、それからテトスへの手紙というものはその評価をするときの基盤となるんです。だから言い方を変えますと、私自身がこのテモテへの手紙を勉強する必要性よりも、皆さん一人一人が勉強する方がもっと大切だということになるわけです。テモテへの手紙を調べようとするときには必ずというほど、まず始まりとして、テモテという人について知っていなければいけないことになるわけなんですけれども、テモテという人について知ろうとするためには、ポーロという人がどういうものだったのかということを調べなければいけなくなります。こういう方に変えましょう。ポーロがどういう動きを取ったのかということを知らないままでテモテの手紙を勉強しようと思ってもこれはできないことになります。なぜかというと、ポーロなくしてはテモテがいないからなんです。ポーロがテモテを養成し、テモテを成長させ、ポーロはテモテをエペソに牧会させるように使わしているときに、テモテに宛てて書いた手紙がテモテへの手紙第1と第2となっているからです。だからそういう観点から見ますと、テモテという人がどうしたったのかということをまず背景から調べていこうとするときには、使徒の働きの書から勉強に入っていかなければいけなくなります。つまりポーロの動きからテモテというものをしっかりと捕まえなければいけないことになる。で、今日ですね、私が皆さんに説明しようとする内容というものは、皆さんがどうかキリスト教関係の本屋に行って聖書解説書を読めば手に入る情報です。もっともですよ、聖書解説書に書かれているものが全部正しいとは言えないかもしれない。だから実際にテモテへの手紙を分析していくときには、その聖書解説書は役に立たないかもしれないけれども、今日説明しようとするものは、どこでも聖書解説書を引っ張ってきて、繰りさえすれば必ず出ている情報です。だけれども、それを皆さんに説明したいと思う。まず一番最初に、使徒行伝の、使徒の働きの書の16章の1節から、テモテというのはどういう男なのか調べていきましょう。使徒行伝の16章の1節から読んでいきたいと思います。それからパウロはデルベに、ついでルステラに行った。そこにルステラにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子でギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。まず、テモテという男はギリシャ人を父親として、ユダヤ人を母親として生まれております。ルステラ生まれの人です。信者であるユダヤ人というんですから、これはもうすでにイエスを救い主としている人ということになります。ここでですね、大急ぎ、テモテ第2の手紙の一章に移っていただきましょう。テモテ第2の手紙の一章では、このテモテという男はどんな風にして育てられたのか書いてある。テモテ第2の手紙の一章の5節を見ていただけると、こう書いてあります。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。 だからテモテはおばあさんと自分のお母さんとによって救い主イエス様のことを知るようになったと言ってる。で、同じテモテ第2の手紙の3章に行きますと、3章の15節を見ていただけるとこんなことも書いてあります。テモテ第2の手紙の3章の15節では、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのですと書いてある。つまり祖母ロイスと母親ユニケによって救い主イエスのことを知るようになった。で、小さい時から聖書を学んでいる。この時の聖書ってこれは旧約聖書です。そしてイエス様のことを知るようになったと、ここだけですでに教えております。今一度先ほどの使徒行伝の16章の1節に戻ってみましょう。それからパウロはデルベについでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。さあ、そうなってくるとですよ、このテモテを連れて今度はポールが伝道活動に動きます。これはすぐ戻ってくるか分かっていただけると思うけども、このテモテという男はどんな風にしてポールと知り合いになったのか、ただこの使徒行伝16章の一節が始まりで知り合いになったのかどうかというのはこれ問題になります。可能性としては使徒行伝の14章に戻ることができるんです。これは何かというと、使徒行伝の14章というものはですね、ポーロの伝道活動の第1回の伝道旅行に行った時の出来事が書かれております。で、そこの時にですね、実はこれは6節から読んでいきたいんですけども、2人はそれを知って、これはポーロとバルナバですけども、ルカニオの町にあるルステラとデルブ及びその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。ルステラで宣教を続けたと書いてある。そこでまあいろんなことが起こったんですけど、それはまず先に残しておきましょう。そして同じ14章の19節から読みますと、ところがアンティオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を焚き込み、ポーロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがポーロを取り囲んでいると、彼らは立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はバルナバと共にデルベへ向かったと書いてある。ルステラでこういうことが起こりました。ほいでデルベへ向かって、彼らはその町デルベで福音を述べ、多くの人を弟子としてから、またルステラとイコニオとアンティオケトに引っ返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じた主に委ねたと書いてある。可能性として考えられるのは、この時にテモテが生まれ変わりをした、そして弟子になったということも考えられます。あるいはその前かもしれない。だけども多分可能性としては、ここでポールと知り合いになったのではないかと可能性として考えられる。そこでまた16章の今度は3節に進んでみましょう。ルステラでもってこのすでに弟子になっているテモテという男に会いました。ポールはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。割礼を受けさせてからポールは自分の伝道旅行の一帯に加えて連れて行ったと言ってます。実はこれはポールの第2回目の伝道旅行の時の出来事です。多分この時じゃないかと思うんですけど、実は時間的にははっきりしないんですが、多分ですよ、この時だと思うんですけども、テモテ第1の手紙の1章ではこういうことが書かれております。この時だと言ってるんじゃないけども、多分この時でないかと思うんですが、テモテへの手紙の第1の1章の18節ではこういうことが書いてある。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためなんです。だからテモテに対して、いつか知らないけれども予言があったんです。多分私の感じではこの時にですね、 これは使徒行伝の16章でもってポールがテモテを連れて行こうとするときに予言があったんじゃないかと見ている。それからもっと後になってからかもしれないんですが、同じテモテ第1の手紙の4章ではこういうことも書かれております。テモテ第1の4章の14節はこういうこともテモテの上に起こっております。長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。この伝道旅行にポールと一緒に出かけたときに、この長老たちから手を置いて祈ってもらっているのか、それともその後なのか、時間的にははっきりしないけども、テモテにはこういうこともあった。ところがですよ、長老たちがただテモテの上に手を置いて祈っただけではないんです。テモテ第2の手紙に移りますと、一章でもって6節でポールがこういうことを書いております。テモテ第2の手紙の一章の6節を言いますと、それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。ポールもテモテに手を置いて祈っております。さっき言ったように、これいつなのかわからないけど、ひょっとしたらばこのポールの第二伝道旅行に出てこのテモテを連れて行くときにこれを全部やったんでるんじゃないかと推測もできるものになります。さあ、ここからはですよ、ポールの伝道活動からテモテの動きを追いかけてみたいと思うんです。だからとびたびにこれから聖書を引用いたします。だから皆さんがですね、後ほど家に帰ってからこの飛び飛びの間にどんなことが実際に起こっているのか調べていただきたい。そしてですね、ポーロとテモテというのがどんな動きを取ったのか、ここからある程度の概略だけを掴んでほしいと願っております。まず最初に使徒行伝の17章の14節を見ていただきましょう。17章の13節と14節を読みます。ところがテサロニケのユダヤ人たちは、ポールはベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにポールを送り出して海辺まで行かしたが、シラスとテモテはベレアに踏みとどまった。さあ、ここでもってまずですね、この時点までポールとシラスとテモテは少なくとも一緒に行動していたというのは分かっていたけれども、いつから行動し始めたか、これが先ほど読んだ使徒行伝の16章の一節から、テモテがポールと一緒に動いていることになるわけです。で、16章の11節を読んでみましょう。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラケに直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市だった。私たちはこの町に幾日か滞在した。そして川辺に行ってイエス様のことをユダヤ人の女たちに説いております。その後でですね、占いの霊に疲れた女奴隷を自由にしたがゆえに、ポールとシラスが牢に入れられちゃった。だもんだから、このピリピの町から牢から出された時に、今度はテサロニケに移っております。それが17章の一節で書かれている。彼らはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。でポールはいつもしているように街道に入って3週間4週間にわたってイエス様のことを論じたと書いてある。さあ、この時ですよ、テモテも一緒にポーロと活動しているんです。これ後ほど証明できます。17章の10節に行きますと、そこでまたいろんな迫害を受けたものですから、兄弟たちはすぐさま夜のうちにポーロとシラスをベレアへ送り出した。テサロニケがベレアという町へ送り出しました。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入った。さあ、このベレアの町に行った時に、テモテも一緒に行ったということをですね、後ほど証明できます。そして先ほど読んだ17章の13節と14節とでは、
ポーロがベレアでも迫害を受けたから今度は海辺まで行かした。最後にはアテネまで行かしちゃったんですけども、その間シラスとテモテはベレアに踏みとどまってまだ福音を述べ伝え続けておりました。さあそこで今度は17章の15節に行きましょう。さてアテネで2人を待っていたパウロは、これはシラスとテモテとを待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そしてですね、アテネに来るように頼んでおります。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰っていったと。失礼しました、15節16節と間違い読んじゃった。ポールを案内した人々たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスと手元に一刻も早く来るようにという命令を受けてまたベレアに帰って行ったと書いてあります。さあここでですよ、ポールはシラスと手元に向かってアテネに来るように頼みました。ところがですよ、アテネに来た手元に向かってポールはテサロニケに戻るように命令をしております。テサロニケ第1の手紙の3章を開けていただきましょう。テサロニケ第1の手紙の3章の1節と2節と読んでみましょう。テサロニケのクリスチャンたちがここで迫害を受けた。それを聞いたポールは、私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネに留まることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者である手も手をあなた方のとこテサロニケに使わしたんです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め、あなた方を励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためだったと書いてある。テサロニケという町は、先ほど分かっていただけると思うんですけども、マケドニア地方の一つの町です。でこの時ですね、じゃあポールはテモテだけを使わせたかというと、実はそうではないんです。シラスもテモテと一緒にテサロニケに行っているんですよ。ところがテサロニケ第一の手紙ではテモテだけの名前しか出ていない。シラスの名前が出ておりません。これはすぐに証明できます。使徒行伝の18章の一節から読んでいってみましょう。アテネにいたポールは、18章の一節、その後ポールはアテネを去ってコリントへ行った。そこでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。ポールは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。そして、シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、ポウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。だからこれでマケドニアにいたシラスとテモテはマケドニア地方を引き上げてコリントでもってポールと一緒になったということが分かっていただけると思います。実はポールはですね、このコリントの町からエペソ、カイザリア、エルサレムというふうに戻ろうとした。でエルサレムからちょっと北にあるアンティオケという町、これがポールの伝道活動の本拠地になるんですけども、アンティオケに行ったんですけれども、実はこれをですね、皆さんうちに帰って読んでいただきたいんだけども、使徒行伝の18章の18節から19章の1節までがこのコリントの町から戻ってくる時の出来事が書いてるんですけども、でこれでですね、戻ることでアンティオケに戻ることでもってポーロの伝道旅行の第2の旅行が終わっております。今度はポーロは伝道旅行第3の旅行に出ようとして、アンティオケからガラテアを通ってエペソに行ってるんです。そしてそこからですね、ピリピ、テサロニケ、ベリア、コリントを通ってまたエルサレムに戻ってる。こういうポールの第3の伝道旅行でもって、アンティオケから、つまりポールの伝道活動の本拠地からエペソに行った時には、テモテがその間どうしてたのか聖書には書かれていないんですけれども、テモテはポールと一緒に行動していたと考えられます。なぜかというとですね、
使徒行伝の19章の21節を見ていただけると、こんなふうに書かれているからなんです。ここまで相当飛ばしているから、後ほど皆さんこの間埋めていただきたいと思うけれども、使徒行伝の19章の21節ではこう書いてあります。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによってマケドニアとアカヤを通って、後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマを見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者の中からテモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したが、ポーロ自身はなおもしばらくアジアに留まっていたと書いてあります。ということはですよ、テモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したということは、そこまでにもすでにポーロがテモテが一緒にいたことになるわけでしょ。ポーロと一緒にいたからマケドニアにこの二人を送り出すことが可能になったわけです。使徒行伝の20章に行きますと、大変急いでいるからですね、後ほど皆さんにこの飛ばしたところを全部埋めていただきたいんだけども、20章の1節から始まるところで、テモテはポーロと一体どういうことをしたか、こう書いてあります。20章の1節でこう書いてある。騒ぎが収まるとポーロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れをつけてマケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り、多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。ポーロはここで3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようという時に、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを経て帰ることにした。プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アルスタルことセクンド、デレベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキことトロピモはポールに同行していたがと書いてあります。彼らが先発してトロアスで私たちを待っていた。さあ、こうなってくるとですね、大雑把なところ、テモテはポールとほとんど旅行を一緒にして伝道活動していたことになります。で、これでもってポールはその第三の伝道旅行からエルサレムに戻りました。で、どういうことが起こったか、実はその使徒行伝の20章の6節から始まる出来事が起こって21章まで続いております。どうしたのかといったら、エルサレムにいるユダヤ人たちが、あの騒ぎを立てるポールがエルサレムに戻ってきた、で神の宮に入った、あそこでまた一騒動するんだろうと言ってポールを捕まえました。で、ポーロはカイザリアに送られて2年間牢屋につながれちゃった。これがですね、使徒行伝24章の27節で2年間つながれたと書いてあります。こんな風に書いてある。2年経って後、ポルキオフェストがペリクスの後任になったが、ペリクスはユダヤ人に王を売ろうとしてポーロを牢につないだままにしておいた。さあ、この時ですね、こういう時にテモテがポールと一緒だったかどうか正式には書いてないんですけれども、多分一緒だったろうと思われることが起きております。で、ポールはこの時点でもってローマのカイザリアに上訴しております。だもんだから、ポールは今度はローマに送られました。これは27章の1節でそう書いてある。さて、私たちが船でイタリアに行くことが決まったとき、ポールとその他の数人の囚人はユリアスという親衛隊の100人隊長に引き渡された。本人はほとんどですね、6ヶ月から1年かかってローマまでたどり着いてます。いろんな苦労している。で、この時ですよ、この使徒行伝の27章から始まるところでは、つまりポールがローマに行くまでにどういうことが起こったのかというのが書かれているところでは、テモテのことは全然何にも触れておりません。だけれども、テモテはポールと一緒にローマに行った、あるいはですよ、もしも一緒に行ったんで、この船に乗って一緒に行ったんでなかったら、ローマに着いてすぐ後で、ポールがローマに着いたすぐ後でテモテはポールを追っかけてローマに行っております。どっちなのか分かんない。ここでは27章で私たちと書いてあるルカとですね、その一行なんですけれども、そこの中にテモテが入っていたかもしれない。そしてポールと一緒にこの苦しい船旅を続けて最後にローマまで行ってるのかもしれない。テモテはローエにいられていないけれども、そこでポールがいられたのかもしれない。あるいはポールがローエにいられるところまで立ってテモテがローマに行ってるのかもしれない。どっちなのかわからないけれども、テモテがローマに行っているということはわかります。なぜかというとですね、ローマでローエにつながれていたときに、 これは借りた家に監禁されていた時なんですけども、実際牢屋で鎖につながれていたんじゃないんですけども、ポーロはいろいろな町のクリスチャンたちに手紙を書いております。でその手紙の中にテモテという人の名前が出ているからなんですよ。だから実際にテモテがローマにいたということをですね、まずこんな点から証明してみましょう。ピリピ書の一章を開けていただきましょう。ピリピ書の一章の12節から読んでみましょう。さて私の兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストの世に投獄されているということは、親衛隊の全員とその他全て明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。私が投獄されているとピリピの一章の14節ではっきりと書いている。その時に一章の一節を見ていただけたら何と書いているか。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスである全ての生徒たち、また監督と羊たちへと書いている。ピリピの町で伝道している時には監督との羊なんていないわけです。教会ができてからそういうものが任命されてるんですから。だからポーロが牢屋に入れられている時にポーロとテモテからこの手紙を書いたというんですから、テモテはポーロのそばにいなきゃいけないということになります。コロサイ書の4章ではコロサイ書の4章の2節から読んでいくと、ポールがこういうことも書きました。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。同じ4章の10節を見ていただきましょう。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしく言っています。だからここでローマで牢屋に入っているってこれでわかると思う。以前にはアリスタルコという名前出ておりません。ここで初めて出てくる。そのコロサイ人への手紙の一章の一節では何と書いているか見ていただきましょう。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ及び兄弟テモテからと書いてる。ということはポウロのそばにテモテがいたということになるわけでしょ。ピリピ書でもそうだった。コロサイ書でもそうです。だからピレモンを見てみましょう。テトスの書のテトスへの手紙のすぐ後がピレモンです。ピレモンの8節から読んでいきましょう。ピレモンの8節から見るとこう書いてあります。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。牢屋に捕まっている私パウロがピレモンをあなたにお願いしたい。さあこのピレモンへの手紙の一節では何とポウロが書いたか。キリストイエスの囚人であるパウロ及び兄弟テモテから私たちの愛する同路者ピレモンへと書いています。さあそうなってくるとですよ、テモテはポウロが牢屋に入れられていた時に、まあこれはうちで監禁されていた時に、テモテはローマに行ってポールのすぐそばにいた。だからこういうふうにしてポール自身がテモテからというふうに手紙を書いたということになるわけです。ところがですね、じゃあテモテはいつまでもいつまでもポールと一緒にローマにいたかというとそうではないんですよ。ローマにいたテモテはポールによってピリピの町に使わされております。ピリピ書の2章を開けていきましょう。フィリピの2章の19節から ポールがこう書いております。先ほど読んだでしょ、ピリピ書ではポールが投獄されているとちゃんと書いてた。そのポールがピリピ書の2章の19節からこう書いております。しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。父が子に仕えるように彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ですから私のことがどうなるか分かり次第彼を使わしたいと望んでいます。だからテモテはポールによってピリピの町に使わされていることになります。それだけか。実はそれだけではない。その後でもって今度はエペソにも行っているんです。なんでそれが言えるかといったら、テモテ第1の手紙の1章の3節では、私がマケドニアに出発するときあなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっと留まっていてこういうことをしなさいと言ってる。だからエペソに言ってるわけでしょ。ところがですよ、エペソにいるテモテに向かって今度はポールの方ではローマに戻ってくるように頼んでおります。テモテ第2の手紙の4章を開けていただきましょう。テモテ第2の手紙の4章の9節ではこう書いてあります。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンヌはガリラヤに、テトスはダルマティアに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めるために役に立つからです。私は適子をエペソに使わしました。適子をテトスの代わりにエペソにやったから、だからテモテあなたはローマに戻って来いとポールが頼んでいます。じゃあそのテモテはそんな風な動きだけで完成したか。実はそうじゃないんです。テモテもローマにいられております。で後ほど釈放されている。ヘブル書の13章開けていきましょう。ヘブルの13章の23節を読むとこう書いてあります。ヘブル書の13章の23節では、私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。こういうテモテに向かってポールが与えている忠告がテモテへの手紙なんです。どんなように勃解したらいいのか、どういう点に気をつけなければいけないのか、どういうことを教会に教えなければいけないのかということを教えているのがテモテへの手紙の第1と第2なんです。だからですよ、テモテへの手紙を勉強しようとするときにこれだけの背景を知らないでポールがテモテをエピソードに使わした、だからといって解釈をしようとしたらとんでもないことなの。これだけ忠実にポールの動きの通りに動いてポールから教えを受け、しかもポールの代理となってまで派遣されているテモテに向かって教えている教えがこのテモテへの第1の手紙第2の手紙だということをですね、分かっていただきましょう。そんじょそこらの牧師に向かって与えた教えではないんです。ここでですね、テモテ第1の手紙の1章の3節で少し横道に入ってみましょう。先ほどですね、これ書いてあるとおりに訳しますとこういうふうに書いてありました。テモテへの手紙の第1の1章の3節です。私がマケドニアに出発するときポーロが心がマケドニアに出発するとき、まあ、こう書いてあるもんだからこれからポーロがマケドニアに出発するのかという感じを受けてしまうんですけど、実は文法上そうではありません。あなたにお願いしたように 私がマケドニアに向けて出発するという時にあなたに頼んだようにというんですから、もうすでにマケドニアに出発しているんです。実はですね、原本の文法上からいたしますと、これは出発する時と言わないで、出発した時にあなたに頼んだようにというのが時間的に正しい訳になります。なんでこんなのわざわざ引っ張り出すのかというと、実はですね、この言葉が、これ他にもまだあるんですけど、この言葉が聖書学者たちの間でもって大きな議論の的となっております。どういうのかといったら、パウロはローマでもって牢屋に入れられているのに、監禁されているのに、どうしてこんなことが書けるのかというのが問題なんです。ポールの手紙では、近く牢屋から出る、自由の身になれるということを期待しているようなことが書かれております。フィリピの一章の25節を開けていただきましょう。フィリピの一章の25節を見て、ポールがこういうことを書きました。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえて、あなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りは、キリストイエスによって増し加わるでしょう。もう一回、フィリピに行けるんだと言ってる。同じ先ほど読んだピレモンの22節では、ポールがこんなことも書いております。それにまた私の宿を用意しておいてください。あなた方の祈りによって、私もあなた方のところに行けることと思っています。そしてですね、先ほど読んだテモテ第1の手紙の1章の3節では、私がマケドニアに行くようにエペソを出発した時にあなたに頼んだように、あなたはエペソに留まってこういうことをやるようにしろと言ってる。これ一体何を意味しているのか。実はですね、聖書学者はここでもって2つに分かれております。一つはですね、ポーロがエルサレムで騒ぎを起こしてカイザリアで2年間牢屋に入れられた。その後でローマにいるカイザルに上告をしたがゆえにローマに連れて行かれた。でローマに監禁された。で実はそのままでもって一生終わったんだという聖書学者がいる。ローマに監禁されて一生終わったと見ている聖書学者がいるんですけれども、別の聖書学者たちの中にはそうではない、ポーロは2年間カイザリアで、失礼しました、ポーロは2年間ローマで監禁されていたけれども、その後監禁が許されて伝道活動を始めた。でまた後ほど捕まえられて牢屋に入れられて首をはねられたんだと提唱している聖書学者もおります。ポールが首をはねられて要するに殉教したんだということはですね、後ほどになっていろんな歴史学者が書いてるから、これは間違いないんだろうと思う。だけど二つ目にはですね、ポーロが一度釈放されている。そして伝道活動をしている。その後で、また捕まって、最後に殉教したというふうに、言っている聖書学者と二つに分かれているんです。 だから言い方を変えますと、この二つ目のグループの聖書学者というものは、ポールの一章はこの使徒の働きの手紙28章で終わっているんじゃない、その後にも28章の後にもポールは活動していた、だけれどもそれは聖書に書かれていないだけだということを提案している人たちです。それはどっちが正しいか。実はですね、この第二のグループの人たちの提案を裏付けするものとして、こういうようなことを考えに入れないといけないんです。実際にどっちなのか皆さんが判断するときに、こういうものを考えないといけない。ポールがローマに監禁されてから一度も釈放されないままで殉教しちゃってるのか、それとも一度釈放されてまた伝道活動をしてあちこち動いたけれどもまた投獄をされて最後に殺されちゃったのか、どちらなのかという結論を出そうとするときに、私がこれから引用するものを慎重に考えの中に入れないといけないんです。それをしないと聖書解説書、あなたがどちらのグループの聖書解説書を読むかによって完全にポールの働きに違いが出てまいります。ということは、テモテのこれから勉強していこうとする内容にも違いが出てくることになる。まず考えなきゃいけないいくつかあるんですけども、これ今読んだテモテ第1の手紙の1章の3節では何と書いてるか。私がマケドニアに向かって出発した時にあなたに頼んだように、もしもローマでもって監禁されたもので殺されてるんだったら、マケドニアに向かって出発した時にとは言えないことなわけでしょ。だからそれだけじゃないんですよ。今度はテトスの一章を開けていただきましょう。テトスへの手紙の一章を開けていただきましょう。それの五節を見ていただきましょう。私があなたをテトスをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が採集したように町ごとに長老たちを任命するためでした。テトスをクレテに残した、この言葉はですよ、皆さん分かっていただけると思う。ポールはテトスと一緒にクレテの島に伝道に行ってるはずです。だけどもポールはその伝道の途中でもって別の町に伝道に出かけるために、テトスにだけそのクレテの島で伝道を続けるように残したと言わなきゃいけないわけでしょ。ローマから命令したんだったらテトスを残してということは言えないわけです。それよりもっと面白いものがあります。テトスの今度は3章の12節を見ていただきましょう。3章の12節ではこういうことが書いてあります。私がアルテマスかテキコをあなたのもとに送ったら、あなたは何としてでもニコポリにいる私のところに来てください。さあ、これはですね、どこなのかというと、マケドニア地方の一番西海岸にあるところです。アドリア海を隔てて向こう側がイタリアです。そのところにあるニコポリという町にいる私ポールのところに来てくださいとポールが言っている。ということは、このニコポリという町にポールがいるということになるわけでしょ。今までこんな町に行ったことはありません。テサロニケの、いや失礼しました、テモテの第2の手紙の、どうも私はテサロニケとですね時々間違えちゃって申し訳ないんですけども、テモテの第2の4章の20節ではポールがこういうことも書いております。テモテ第2の4章の20節では、エラストはコリントにとどまり、トロピモは病気のためにミレトに残してきました。アポレイポという言葉なんですけど、このミレトという町はどこかというとですね、トルコの西側エーゲ海に面した町です。ちょうどエペソから真南に下ったところにある町です。そこに私ポールはトロピモを病気だから残しておいたということは、ポール自身がミレトという町に行ったということで、これで裏付けできるわけでしょ。 じゃあ同じテモテ第2の4章の13節では何と書いてるか。あなたが来るときは、エペソから来るときは、トロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に養子のものを持ってきてください。さあ、トロアスの町は一体何面通ってるのか。だけども、カルポという男とどういうふうにして知り合いになったのか。そこに残しておいた上着。まだあります。テモテ第2の手紙の1章の17節を見ていただきましょう。まあ1章の16節から読んでいきましょう。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気つけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には、ポールがローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたんです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように、彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。さあそこでですよ、考えていただきましょう。私ポールがローマに着いた時に、オネシポロが私を熱心に探して見つけ出してくれた。これをですね、使徒行伝の28章の30節と31節と比較をしてみましょう。使徒行伝の28章の30節と31節ではこう書いてあるんです。これルカが書いたんですけど、こう書いてある。こうしてパウロはマヌリネンの間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたと書いてあります。だったらば、ポールがどの家を借りて、どんな生活をしているのか、みんな知ってるわけでしょ。だからポールのとこ来たわけでしょ。なのに私がローマに着いたとき、オネシポロが私を探して見つけ出してくれた。最初にポールがローマに行った時のことを言ってるのか、それとも二度目に行った時、聖書に書いてあるけど、二度目に行った時にオネシポロが、ポールがどこに住んでるのかわからないから一生懸命探して、二度目の監獄に入っている時に動いてくれたのか、どっちを言ってるのか。もう一つ言いましょうか。今のここでも問題になります。こうしてパウロは丸2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたとは書いてあるけれども、それからその後どうなったのか、どういうことがポウロの身の上に起こったのか、使徒の働きの書には書かれてないんです。こんなことを考え合わせていきますと、ポウロはどうもローマで、一度釈放されて、刑期を終わって一度釈放されて伝道活動を始めた。そしてあちらこちらあちらこちらの町でもって伝道活動をした。だけれどもまた投獄されてしまって、最後には首を切られたと見る方が正しいということになってまいります。ほんとポーロがカイザレで2年間の獄中生活を送って、それからすぐに今度はローマに行って監禁されて、そのままで死んじゃったと見るのは正しくないということになるわけです。こんなふうにしてポールにくっついて歩いているテモテが、つまりポールからこれほどまでに学んで、ポールの代理としていろいろとあっちこっち活動していたテモテというものに向かって、ポールが与えている教えが、牧会するときにどういう点に注意するべきなのかということを書いているのが、テモテへの手紙の第1と第2なんです。今一度繰り返しますけど、だからテモテへの手紙の第1第2を勉強するとき、これはテトスでも同じなんですけども、私たちが注意してもらわなきゃいけないのは、テモテというとか、これほどまでにポールから教えを受けてポールと一緒にくっついていた。しかも先ほどですね、ポールのことをですね、いや、テモテのことをポールが非常に面白いことを言いました。今一度、ピリピの2章を開けていただきましょう。 先ほど読んだところですけど、ピリピの2章の20節を見ていただきましょう。これがテモテです。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は誰も他にいないんです。22節では、しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。これほどの素晴らしいテモテがポーロのいつも陰になって働いて、ポーロからいろんなところに使わされて、ポーロの代理をしていたようなものに対して、こういうふうにして牧会しなければいけないと教えているのがテモテへの手紙なんです。だからどうぞその観点からですね、牧師、どんな牧師だろうと、牧師に対してポーロが与える教えというものをテモテへの手紙として書いたと見ちゃいけないということになります。これほどまでに神様の言葉に忠実に動こうとした、まあ、ポーロ自身は人間ですけれども、精霊の動きでもってポーロはみんな語ったり書いたりしてるんですから、これほど神様からの導きに忠実に従ったポールに、忠実に従っているテモテに向かってどう牧会しなければいけないのか教えているのがテモテへの手紙なんです。しかもですね、テモテ第2の手紙の4章を開けていただきますと、ポールは牧師として働いているとテモテに向かって命令していないんです。テモテ第2の手紙の4章の1節から読んでいきましょうか。テモテに対してこういうことを言ってるんですよ。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って、私はおごそかにあなたテモテに命令します。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。しかしあなたは、テモテ、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、その次です、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさいとテモテに向かって書いてるんです。牧師として動きなさいと書いておりません。だけれども牧会する上に大切な教えというものは、このテモテへの手紙の第一と第二とテトスへの手紙しかないから、そこからですね、牧師というものが何をポールが教えようとしているのか、聖霊様は何を教えようとしているのか、取らなければいけないことになります。で、先ほど言ったように、どうぞその観点からですね、実際にこの教会にいるのが価値があるのか、東という人間実際に本当にそこまでやっているのかやっていないのか、いる必要があるか、でも別のところに移ったらいいのか、皆さん真剣になって考えなきゃいけなくなります。皆さんの将来です。そういう点からですね、まあ、来週からこのテモテへの手紙の第一の一章の一節から分析をしていこうと思います。だから皆さんの方がですね、真剣になってこのテモテへの手紙をですね、読んで学んでいただきたい、あるいは学んだものをしっかりとですね、身につけるようにしていただきたい。まあ、聖書では人を裁くなと言ってるけれども、評価をする必要はあります。これを基盤として一体どうなのか調べてみる必要がある。牧会というのはどんなものなのか理解もしてほしい。ただ日曜日にこれ伝って喋るだけではないというのもこれで分かっていただけると思う。どうぞそういう観点からですね、テモテへの手紙、特にこの第一の手紙を勉強いたしますから、皆さんどうぞ来週までにですね、少なくとも一章を読んで、どういうことを教えているのか掴んで勉強に来ていただければと願うんです。細かい点は来週から勉強に入りましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。どうぞこれから勉強しようとするテモテへの手紙第1についても、その真理を私たち一人一人がしっかりと掴み取ることができるものとなるよう、あなたが導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。そして私、牧師として足りない点は、この教えを通して私に教えられるよう、それによって私の動きが変わるよう、またそれによって牧師というのがどういうことをするべきものなのかという理解を、ここに集まっておられるお一人一人が持つことができるものになるよ。自分の行き道も最終的には自分で御言葉から学び取って、その通りの動きを取らなければいけない、誰も責任を持ってくれないという点もしっかりとつかめるものになるよ。あなたが 私たち一人一人を導いてくださるようイエスの前でお願いいたします。その真理が自由にすると約束をしてくださいました。最終的にはこれをもとにして一人残らずキリストの御宅にまで成長できるものとなるよ、あなたがこれから先励まし導いてくださいますように、このようなものが勉強できるように動いてくださっていることを心からありがたく思います。今日のこの講座を閉じるにあたり、この感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。